モーセはメディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラナの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると死の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、セリリ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロの元に使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロの元に行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。
はい、ありがとうございました。本日のメッセージは、荒野で叫ぶ声です。
おはようございます。先ほどの山本さんたちの賛美、大変、嬉しく心地よく聞かせていただきました。まあ演奏も素晴らしいんですけれども、家族でやるというのはまたもう一つプラスアルファの味が入ってくるようで、何か仲むつまじいというか微笑ましいというか素晴らしい賛美で、また機会があればぜひ聞きたいと思います。さて今日は先ほど呼んでいただいたところからモーセの生涯の大きな転機になるところのメッセージですね。まあ、政治家でも芸能人でも大活躍をしているのに、ふとしたことで犯罪に手をつけて転落をしてしまうというニュースだったり、また情報だったり入ったりもしますね。なんとか這い上がろうとこうするわけですけれども、現実は厳しい。もう完全に抹殺されていくということも多いわけです。モーセも全く同じ転落人生の一途をたどっていました。しかも這い上がろうとするんではなくて、自ら彼は身を引こうとしています。一回の羊飼いとしてもう生涯終わるのだと先週見たように、彼はもう小さく小さく生きようとしているわけです。しかし、それでは彼の一生を考えたときに、過去の傷をついたまま、悔いしか残らない人生を生きていくことになるわけですね。それはあまりにも残念であるし、また多くの方々を見てきて思うことは、やはり自分の人生良かったと言える方が、なんとも素晴らしい言い方を最後にしたいわけで、これで良かったというのは、私も時々牧会の中で聞ける言葉であるし、この前の山本秀子さんの挑戦の前の言葉もそういうことであったわけですね。そういうことを思いますと、モーセがもしこのまま生きていくならば、悔いしか残らない。で、創造者である神は そういう人生をお望みにはならない、いやむしろ変えたいと思っていてくださるんですね。私たちの人生も合わせて今日のメッセージをお聞きしていきたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に姿勢をお取りください。父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。今愛する方々とこの出エジプト記3章、モーセの生涯、大きな転機をもたらしていくところのところに差し掛かってまいりました。私たちもまた同様にモーセと共にあなたの御言葉を聞きたいと願っています。お一人お一人を豊かに祝福し、またこの時を豊かな恵みで満ち溢れさせてください。御手に委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではですね、モーセがもう自ら身を引こうとして、かつてのあのエジプトの王子としての、まあ、最高権力者の中にいた、地位もあり名誉もあり能力もあったあの時から、殺人の罪を犯して荒野に逃げ延びたモーセ、そしてこの40年間経ったわけです。そういう中でもうここまでかと思っていた時に、彼に転機が訪れるんですね。一体そのきっかけは何であったのかということなんです。これは誰にも共通していることです。それは自分の名を呼ぶ神の声を聞いたということなんですね。モーセが荒野で40年間過ごしている、その中で聞こえてきたものは、おそらく砂漠地帯の砂嵐のうなり声と羊の鳴き声しかなかっただろうと思うんですね。誰もモーセの名を呼ぶ者はない、呼んでももらえない、そういう中で孤独と無情と虚しさ、そういうものが彼の40年を舐め尽くしていたと思いますね。自分のことなんか誰も呼んでくれないし、呼ばれても自分もそういう応答するつもりはない。そういう中で悶々とする日々の中に、そんな中に一人だけこのモーセのことを知って彼のところに語りかける声があったんですね。それが4節、読んでみましょう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。神は、はい、ここにおりますと答えた。彼の名前を読んで語りかけられるお方、彼の主であり全能の神、そして全ての人類の創造者である神がその名を呼ばれたんですね。まあ伝道してきて思うことは、2種類の神しか存在しない。一つは人間が作った神、もう一つは人間を作られた神。この2種類、大きく言ってそれしかないと思います。そして決定的な違いは、人間が作った神々は人間の方から呼ぶんです、神を。鈴を鳴らし、柏手を振って、どうか神様この願いを聞いてくださいって言って、人間の方から神を呼ぶ。これが人間が作った神々のあり方だと思うんですね。しかし、人間を作られた神は、人間の方からではなくて、神の側から名前を呼ばれるんですね。あなたを呼ばれるんです。これは、人類の最初から、今週の御言葉にも書きましたように、アダムが罪を犯して神から逃げようとしている時にも、人よあなたはどこにいますかって語りかけ、今も神様は、私たちの魂に語りかけていらっしゃいます。人よあなたはどこにいますか。神はモーセの40年間をずっと知っていらっしゃいました。そしてまた同様に私たちを心に留めて呼んでおられるんです。いやそんな声聞こえませんとおっしゃいますか。神は まず第一に聖書を通して語りかけていらっしゃいます。あるいはまた大自然を通して語りかけていらっしゃいます。あるいはまた人を通して語りかけられます。あるいはまた良心、つまり心のあの良心を通して語りかけていらっしゃる。神は人生に何度か私たちの心にノックをしていらっしゃるんですね。人よ、あなたどこにいますか。場所の問題だけではない、心においてあなたはどこにいますかと神は語りかけていらっしゃるんですね。あなたはどこにいますか、応答しなければならない。神がモーセに語りかけたこのことから人生の転機が始まっていったんです。ですから創造者である神に正しく応答するということから人生の転機が始まってまいりますので、このことを答えを出す必要を覚えていただきたいと思うんですね。これが第一の転機です。しかし一体神が人の名を呼ぶということはどういう意味があるんでしょうか。二つのことを考えたいと思うんですね。一つは名前を呼ぶということはその人のことを知っているということです。モーセは自分の孤独や虚しさを誰も知らない。先週見ましたように家族でさえも自分の寂しさは知らないだろう、妻も知らないだろう、深いところの寂しさ、親の元から離れてイスラエルの人たちを助けようと思って改革をも試みたのに、結局は無残な殺人をしてしまって逃亡の生活をしている。そういう自分の虚しさ、寂しさ、無情さ、これは誰も知らない、そういう思いの中で彼がいたわけです。しかし神はどんな境遇の中にいる人をも神は知っていらっしゃいます。モーセ、モーセと呼んだ時に神はこのモーセの苦悩も何もかもご存知だったんですね。ちょっと詩編というところの139編を開けてみましょう。ここに全ての人に共通しているところの神の語りかけがあります。詩編139編の旧約聖書のちょうど真ん中あたりでありますが、詩編の139編1節から3節を第3版は1046ページ、第2版は960ページになるでしょうか。詩編139編の1節から3節。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。聖書が語る神は人間を万物を作られた生ける誠の唯一の神です。その神が創造者であればこそ私のことを、あなたのことを知り尽くしていらっしゃるわけです。13節からの御言葉も読んでみましょう。同じ139編の13節。それは、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。ダビデはこの16節で胎児の私と言います。いつから人格が始まるか、これは生物学者に聞かねば、心理学者に聞かねばわからないのかもわかりませんが、聖書はもう地球上に生まれる前から人格を持った胎児の私という言葉を使うんですね。神があなたの内臓を作られるんです。神があなたの神経を、骨骨を作るんです。あなたの全てを作られるんですね。ですからこそ、その苦悩も、寂しさも、虚しさも、全部知っていらっしゃる。 名前を呼ぶということは、名前のみならず、すべてを知っていらっしゃるということです。神はあなたを知っておられるわけです。神が人の名を呼ぶことの第二の意味は、その人を本当に愛しているから呼ばれるわけです。皆さん、愛しているときは名前を呼べますね。ここにも多くのご夫婦がいらっしゃいますが、喧嘩をしたら、夫婦喧嘩になったら名前を呼べないでしょう。それが証拠に、アダムとエヴァ、彼らが罪を犯してお互いに罪のなすりつけ合いをしたときに、神に問われたときにアダムは、この女がと言ったんですね。そういうことを考えたときに、名前を呼ぶというのは、良い関係であるという印でもあるわけです。心から呼べる神が二度もモーセと呼ばれた。神が、モーセがどんな状態になっておろうと、どんな虚しさの中に来ておろうと、40年間、砂漠の砂嵐のうなり声と、羊の鳴き声しか自分に聞こえてくるもない、自分の名前を呼んでくれる者はいない、そういう孤独の中で、この私の名を知り、私の名を親しく呼ばれるお方は、私を愛してくださるお方だ。時々、まあ、クリスチャンの方からも聞くんですけれども、神が愛って言いますよね。でも私は神様が愛だっていう実感がないんですとおっしゃるんですよ。神が愛してくださるっていうのは、私はピンとこないんです。そうおっしゃる。神が私たち人間を愛していらっしゃるというのは、どこに現れますか？これです。十字架です。2000年前のあの歴史の事実、この一点において神が人を救うために自ら神の御子を下して、我々が死後に行けねばならない死後の裁き、永遠の地獄行きの宣告、この全ての裁きをご自分の一人子に負わしてでも私たちを救い上げようとする、この事実の上に神の愛が表されているわけです。ですから神の愛は実感するよりも事実に心に留めていただきたいんです。実感というのは後でついてきます。神がこの私を本当に愛してくださっているなというのは、信仰生活の中でよく体験できるようになります。私自身はもう50年以上の信仰生涯を歩んできました。その中で、まあ言えばクリスチャンになった時も神様の愛を感じたわけですけれども、今の方がもっとはるかに神の愛を実感できると言えると思います。しかし始まったのは、神が事実ご自分の一人を十字架につけられたというこの歴史の事実の中に神の愛は表されているというところから、実感が一つ始まっていったわけです。ですからどうぞ、実感が来るまでは神がわからないというのではなくて、素直に聖書が主張している神の愛の事実にここに留めていただきたい。さて、最後にお話したいことは、神が人の名を呼ぶ目的です。出エジプト記に書きますと、モーセと呼ばれた神は、これから大きな大きなモーセに仕事をお与えになる。つまり、人の名を呼ぶ目的は、使命というものをこのモーセに与える。我々に与えるというためであったわけです。神様は、7節以降にこう語られました。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに、追いつかう者の前、者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。 モーセにこの大きな大きな仕事をお与えになる。モーセの人生を改めて考えてみますと、もうモーセの人生は非常に分かりやすい。40歳まではエジプトの王子でありました。40歳から80歳までは一回の羊飼いでありました。80歳から120歳までの40年間が彼の使命に生きた人生であったわけです。よく私はアラノの人生も無意味ではないということを言います。実際先週もお話ししましたように、アラノの生活を知っていた指導者であればこそ、都会育ちのイスラエルの民を約束の地カナンに導くまでの40年間の間の旅を、一つ一つ砂嵐の意味も風の向きも何もかも知っているこの指導者モーセであればこそ分かった。そういう意味ではアラノの生活を知っていたモーセは彼ならではの仕事であったわけです。しかし考えてみると、エジプトの生活、王子としての生活を考えると、これからモーセはエジプトの王様のところに行って直接対決をしなければならない。その時にエジプトの王宮のことも、パロという偉大な権力を持っている者がどういう人であるかということを体験的に40年間知っているということは大きな大きなメリットになってきます。そう考えていくと、彼の全ての人生、40歳まで王子としての人生も、40歳から80歳までアラノの人生も、何もかも神は全部お持ちになる。使命を果たすために私たちは過去に、時々私はこの過去にトラウマがありますということをおっしゃる方がおられます。それはそうなんだと思うんです。実際に傷をお聞きいたしますと、深い傷であったりもするわけです。ただ聖書的に言うならば、たとえトラウマがどのようなものであるとしても、モーセにも深いトラウマがあったわけです。殺人罪というトラウマがあったわけです。自分は人を殺してしまった、殺めてしまったというトラウマがあり、その解決もないままに来た彼であったわけです。しかし何もかもご存知の神は、このモーセにエジプト時代もアラノ時代も全部含めて、全て使命を果たすのに最もふさわしい人物としてモーセは選ばれているわけです。そして実際に見事に、やがてこれからずっと見ていくと分かりますが、素晴らしい働きをしていくことになるわけです。そう思いますと、あなたの過去思い起こしていただきたいことは、いろんなことがあったと思います。楽しいこともあれば、幸せと思うときもあったでしょう。辛いと思うときもあったでしょう。今なおそれを、辛いことを人には語れないという思いもあるかもわからない。しかし神はあなたをその辛い思いに全部知っておられます。全部知った上であなたを教会に導かれたんです。あなたが創造者である神と出会うべく、神はあなたを導いておいでになったんです。ということは、あなたの全人生を用いて、ご自分の尊い使命を果たすために全ての営みがあるのだということで、改めて気づかされるわけです。そう思いますと、神様、どうか私の全てをご存じて、全てを知って、私を用いてくださる神様、どうぞあなたの意のままに私をお持ちくださいという祈りが生まれてくるのではないかと思うんですね。モーセをますますこのような働きのためにこれから展開していくことになりますが、新しい天気がどのようにして始まったか、またどのような意味で名前を呼ばれたかということをお話をいたしました。ではお祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、もうここまでかと思っていたモーセ、そのモーセにずっとご覧になっていたあなたは、この時とそういう時にあなたはモーセを親しくお呼びになりました。天のお父様、そしてアラノの生活、王子としての生活、全部ひっくるめて、このモーセをあなたはイスラエルの民の解放のためにお持ちになる、壮大なドラマが展開していく、そのようなきっかけを今日学びました。モーセとは比べ物ならない私たちではありますけれども、しかしまた同じように時にはトラウマがあり、また浮き沈みを経験してきた私どもでございます。天のお父様、しかし全てをあなたはお持ちになって我々に語りかけていらっしゃいます。主よ、あなたが第一にこの教会へと神ご自身を知るために出会いを経験なさったあなたは、 私たちを用い、私たちを祝福しようとしていらっしゃいます。その御心を心から感謝いたします。どうぞ惨めな人生、これで終わるというのではなくて、あなたご自身の大いなる御手の中で導かれていることを深く知って、お委ねして住んでいくことができますように、帰りに与えてください。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。